皆様いかがお過ごしでしょうか。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます。本日配信いたしますのは、昨年2020年9月23日にミカラジオのツイキャス枠にて大場さん、ポトフさんという非常に有名なですねポッドキャスターさんをお迎えして、3人でクリストファー・ノーラン監督のテネットネタバレ会を配信をしておりました。でそちらをですねこの度2021年6月16日にネットフリックスの方でテネットの配信が開始されたことを記念いたしまして、ミカラジオの方でもその音声を配信をさせていただきます。この後流れます音声はツイキャスの音声をダウンロードしたものとなりますので、一部聞き取りづらい箇所があるかと存じます。ご了承の上お聞きいただけますと幸いでございます。それではどうぞ。あ、そうだ、たった一つだけ、お聞きなられる前にですね、こちら完全にネタバレ回となっておりますので、いやまだこれから見るんだという方はですねお気をつけくださいませ。またこの中でですね、先ほど私とおばさんとポトフさん3人でお話しするというお話だったんですが、タイトルにもあるように一人だけどうやらですね様子のおかしい人がいます。さてさて、それは誰だったのでしょうか。もう普段ねうちの番組聞いてくださってる方ならあって思われるかもしれないんですけど、どうぞお楽しみに。いらっしゃいませ。私の声は届いておりますでしょうか。ミカラジオのツイキャス枠へようこそ。今回はですねテネット、クリストファー・ノーラン監督のテネットネタバレ会をお送りいたします。この後ですねポトフさんと大場さんがいらっしゃる予定です。でですね、皆さん見られましたか、クリストファー・ノーラン監督のテネットを。今回はですね、私はですねちょっと、いわゆる BL ボーイズラブと呼ばれるものをですね、とても愛している、そんな一人なんですが、今回はですね、あーポトフさん、ポトフさんずさーっていらっしゃった。どうですか、コラボ上がれそうでしょうか。一応コラボにしたはずなんですが、キキさんもいらっしゃいませ。どうですかね、コラボに上がれそうですか。どうでしょうか。ポトフさん、いらっしゃっていただけてよかったです。で、今回は、私は、不女子的な目線からですね、このテネットにおける非常に、あー来たー、いらっしゃった。もしもし。
あれ。
もしもし。
これでいいのかな。
はい、聞こえます。
あ、よかったよかった。ああ、よかった。
ああ、やったポトフさん、よろしくお願いいたします。とんでもございません。はい、お願いいたします。はい、あ、大場さん、イエーイっておっしゃってるけど、大場さんも上がっていただかないと私はお待ちしているんですよ。大場さん、ぜひ上がってきてください。今回は、クリストファー・ノーラン監督の、テネットネタバレ全開の回となります。でですね、ここにいらっしゃる方は、わかるかと思うんですけれども、これからネタバレでバンバン話しますので、ネタバレ聞いてもいいよという方ですとか、そういった方向けでございます。あ、少し覗かせていただいて、再びバイレットを見に戻ります。次回さえできたら、消滅見に行きます。ぜひ、キキさん見に行ってください。ネタバレダメだ。そうですね、ちょっとネタバレがあるので、見に、行かれてから聞かれるのもいいかもしれません。ぜひぜひ、キキさんの感想も聞きたいな、なんて思っております。大場さん、大場さん、なぜいらっしゃらないのですが、大場さんの、イエーイと、そうなんです、イエーイというふうにおっしゃってからまだ上がってきていらっしゃらないので、あ、
よいしょ、
ポトフさん、ありがとうございます。あ、来たー、大場さん、大場さん、お声は届いておりますでしょうか。
あ、聞こえますかね。
あ、聞こえます。あ、やったー。というわけで、今回ですね、私とポトフさん、大場さんというですね、この夢のような、私からしてみると夢のような3人でのお送りいたします。もともとはですね、スタンド FM さんで話をしようかと思っていたんですが、実はもう一方、本当はですね、お声かけてたんですよ。で、その方が、ちょっとお仕事が忙しくてということで、夜の会を見に行かれるということで、ちょっと間に合わないかもということでですね、ちょっと急遽ツイキャスにしたんですけど、やっぱり間に合わなそうで、もしかしたら途中でご参加する可能性もあるので、一応ツイキャスでこのままお送りしたいと思います。ああ、キキさん、ぜひ週末見てきてください。というわけで、まずですね、一人ずつ、テネット、もう本当にね、ざっくりで構わないので、まあね、正直、ちょっとここは好きだけど気になったよねっていうところもあるかもしれませんので、まあ、ここが良かったかなっていうの のと、まあ、ここはちょっとなですとか、そういうことがあったらぜひお一方ずつ伺えたらなと思います。で、まあ、振っといてなんなので私からいきます。はい、ね、先に私話しますね。私あの、ま、言い出しっぺなんで、はい、そうです、まずいや話す話、ね、私の枠なのでちょっとね先に言った方がいいかなと思いまして行かせていただきます。で、テネットには、まあですね、主人公の名もなき男という方と、ニールという男の人が出てくるんですが、もうねどうですか、あの関係性フェチの方にとってはすごいよだれが出るような、関係だと思うんですよ。だってね、名もなき男と言われてる主役の人がピンチに陥るたびに助けに来てくれるのがニールというキャラクターなんですが、もうねこのキャラクターの造形がもう私の心を掴んで離さなくてですね、もう見終わった後にああなんてことを、ちょっと待って、クリストファー・ノーラン監督は決して不女子ではないはず、不女子ではないはず、不女子ではないはずみたいな思いながらよだれを垂らしながらですね見ていました。きっと2人からですね、今お聞きの2人からしたらですね、何を言っているんだミカさん、ああなんてところに来てしまったんだと思われてしまうかもしれないんですが、そんな感じでですね、もうとにかく熱い男同士の熱い友情にも似たブロマンスにも似たそんな何かをこの映画から感じてしまい、私はたまらないというところでございます。ただやっぱりですね、あのちょっと SF として設定がバカバなんじゃないのっていうのにおっしゃられてる方もちらほら見かけてですね、確かにちょっとよくわからないところもあって、でもやっぱり見こう何度も見ないとわからないものなのかなと思いつつ、楽しんできたという状況でございます。どうでしたかお二方、どうですかどうですか、お二人ともはいかがでしたか。
どちらからいきますか、大場さんからいきますか。
じゃあいきましょうか。
はい、
いやあのまずテネット云々よりも今の美香さんが腕をブンブン振り回しながら、これですね、今日はあの本当はですね、ミカさんだけでもですね、動画配信した方がいいんじゃないかと。でこれあの、まあ、見た方分かると思うんですけども、ミカ、はい、さんね、ミカラジオでは非常にこうアナウンサーっぽく、いい声でおしゃべりしてるんですが、
暑
くなるとですね腕をブンブン振り回すとか、よく分からない仮面ライダーの変身ポーズのようなこういう腕を斜め上に上げたりとかですね、はい、非常に不可解な、行動をとってですね、まあ、自分何回かそれを見せていただいたことがあって毎回爆笑してるんですけれども、今日は本当はそれを皆さんに見ていただくのが一番いいんじゃないかと思ってますが、
はい、あ、はい
はい、で、はい、テネットの話に戻しますと、は
い、お願いします。
ちょっとまあ真面目に言えば、はい、良くも悪くも、はい、クリストファー・ノーランプシー全開だったなと。うん、から、まあ、多分後でまた喋ると思うんですが、はい、いよいよもってあのクリストファー・ノーランって、まあ、今世紀のスタンリー・キューブリックとなったなという、はい、そこの部分をやっぱ最初に思いましたね、
はい、
かなりキューブリックとの共通点が今回、まあ、前もそうだったんですけど、いよいよはっきりしてきたので、
はいはい、
うん、でまあ、さっきちょっと美香さんも言ったんですけど、まあ、はい、設定的のところでツッコミどころはいろいろあるっちゃあるんですけれども、
はいはい、
うん、まあ、それはさておきやっぱり非常に映像表現とか、うん、
はい、
あのあたりやっぱちょっと他の監督と一線を画してもうすごいレベルまでいっちゃってるなという感じで、はい、その意味では十分楽しめましたですね、
はい、
まあ、とりあえずはそういうところで、
はい、あ、大場さんの感想でした。では続いてポトフさんお願いいたします。
この2人の間ってすごいよね両極端な感じできてビビってんだけど自分もともとクリストファー・ノーラン好きで、まあ、メメントが一番最初だったんだけど、
はい、
好きで、
はい、
で今回展開が早いのがすごいな、最初から展開が早くて、けど全然意味が分かんないってことはなかったのよ、もともと物理とか好きだし、はい、でただいろいろ見てって途中なんですか、はい、はい、自分と戦ってたってことが分かるシーンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
ネタバレを突っ込みますけど、
はい、いいですよいいですよ、そういうのでいきましょう、はい、
うん、4人か5人自分が重複してるんですよね、あの時間帯って5人だったかな、もうその辺から面白くなってきちゃって、 そこから最後までずっと笑ってました。あの細かい設定はあんま気にして、はい、気にならなくて理解しようとも思ってなくて、単純に、はい、あ、あの、うん、なんだろう、そのタイムリープものとして、あ、こういう考え方あるんだっていう、はい、いわゆるパラレルワールドができないっていうのが面白いなと思ってずっと見てました。はい、
そうそうそうなんですよね。おお、いいですね。お二方のやはり意見がやっぱね、楽しいですね、感想が。そう、今あのすいません、私すぐ興奮しちゃうからごめんなさいね。大場さん大丈夫ですか？すごい静かになってるけど、ごめんなさい。すぐね、いや、わかりますか、お二方には通じるかわからないですけど、やっぱりね、熱くなった映画の感想を誰かと語り合える、こんなこのコロナの状況でさ、あんまり話せないから超嬉しいわけですよ。わかる？通じる？
通じる、機械だと思ってるんで大丈夫ですよ。
本当ですか？はい。でですね、いや、今おっしゃってた、あの、まず、ボドさんがおっしゃってた、あの、あれですね、フリーポートっていう、あの、美術の絵とかを、まあ、管理してるところで、あの、戦うところのシーンということでよろしいですかね。そこですか、それとも最後のクライマックスのシーンですか、どちらです
か？あ、違う違う、フリーポートってこと。そうそう、
フリーポートですよね。そうですよね、あの、皆さん、フリーポートっていうですね、絵とかを管理さしてる、なんかね、あの、厳重な警備のあるですね、あの、空港にある、裏手にあるですね、そういった場所があるんですよ。あ、ももぴさんこんばんは。で、そこで、ね、戦うっていうシーンがあるんですが、確かにおっしゃった通りで、ね、何人も自分がいて、ちょっとね、そこからすごい確かにクライマックスシーンが来ましたね。おー、いいですね。大場さんどうですか？ネタバレ全開ですよ。来てくださいよ、来てくださいよ、大場さん。
口が挟めないんだよ、もう。
来てくださいよ。
いやいや、で、今のところ言ったら、はい、いや、最初見た時に、あ、うんうん、あれ、単純に言ったら、あの、バックトゥーザフューチャーのパート2やってんなっていう。うんうんうんうん、
うんうん、ね、ああ、
要するに過去に遡ったマーティー、はい、パート1のところをもう一回パート2で、もう一人のマーティーが見てるみたいな、はいはいはい、ああいうところをさらに複雑化してたなというような感じで、それはちょっと思いましたね。
はい、わ、やっぱいいですね、いいですね、やっぱそういうのを求めてたんだよ。ほら、皆さん聞かれましたか？テネットにはバックトゥーザフューチャー2の要素もあるんですよ、皆さん。バックトゥーザフューチャーお好きですか？行きましょうよ、テネット。というわけで続いていきましょうか。いや、もう分かるでしょ。いや、本当のもう超楽しくて、でですね、テネット、ここからちょっとだけ私も口を挟ませてください。テネットって、まあ、タイトルあるじゃないですか。私がよくですね、ミカラジオのツイッターでよくテネットはこれなんだって言って自負を出してたんです。自負、自負、まあ、いや、出してたんですけど、あれってテネット、 TENET っていうのが両端右側の T、まあ、トマトみたいなもんですよ。一番左のと T と一番右の T が徐々に点滅してって、 N だけ出て、そこからまた点滅して去っていくみたいな、自負をいつもツイートしてるんですが、なんかあれって本当に、逆行してって、まあ、ある地点で出会ってまた戻っていくって感じで、あ、これが映画の描きたかったことなのかなと思って、私は大興奮したんですが、どうですかね、皆さんどうですか、何かちょっと なんか新しい感想が欲しいな。お二人ともいかがですか？もうなんで二人ともらってるの？なんでダメなの？これじゃダメなの？
いや全然 OK。 いやいや、あの、笑ってばかりじゃ申し訳ないですけど、
はいはいはい、
でもやっぱりあの、
はい、
好きな映画をこういうふうにやっぱりね、もう好き好きほら全開で喋るって非常にいいことだと思うんですよ。
だってほら、ありがとうございます。
現実に例えば、はい、家族とか友達の前で好きな映画でもここまでのテンションで語るんじゃないですか、なかなか。
確かにそうですね、本当その通りですよ、
ね、これをね、自分の配偶者の前でこんなテンションで喋ったら、はい、相手ドン引きしますよ。間違いなく。
本当ですね。あ、ね、気をつけよう。
で、これはだから逆にもう、はいはい、要するにね、我々もそうだし、今聞いていただいてる、はい、来ていただいてるリスナーの方も皆さんもうそこ分かってらっしゃるので、はい、もう 100% 全開でアクセル踏み込んで、はい、もう車が逆走する感じでどんどん行っちゃっていいと思うんですよ。
はい、はい、ありがとうございます。
だからもう今日はもうその感想しか言わない。
そう、もう美香さんもぶっ飛ばしていってください最後まで。
ありがとうございます。
あれでしょ、テネット挟み撃ちでしょ、はい、要するにね。
そうです、そうです、そうなんです。 ほらほら、私の語彙力のなさをポトフさんがカバーしてくださいまして、そうなんです、この映画ではテネットという映画ではハサミ撃ち作戦というのをやるんですが、要はね、過去に戻って逆行していく軍と、まあ、実際に今この時間軸で進んでいく軍が、まあ、挟み合ってなんとかするっていう話ですよね。
けど大丈夫ですか？ TEN、うん、TEN だから10だよね。
そうそうそうそう、そうです、10です、10です。そうなんです。イエーイ。
何がイエーイかわかんない。
ちょっと、いやいやいやいやいや、
ね。けど実際はもっと大きなハサミ撃ちがあるんだよね。
言ってください。実際はね、言ってください。そこを説明をお願いします。私の語彙力じゃ無理です。
これだけどさ、なんだろう。結局スタート地点はもっと先なわけじゃない。はい、
そうです、そうです、ね、あの未来ですよね、
名もなき主人公が、男が、はい、スタートさせるのは、
はい、そうです、そうです、
だからこれ続編があるんじゃないかって言ってる人もいるけど、
あ、います、います、なんか続編やりたいみたいなことを主演の方はおっしゃってるみたいですけどね、どうなることやら、あ、
主演の方が言ってるんだ、
そうなんです、そうです、ジョン・デビッド・ワシントンさんがやりたいですみたいなことをお話をされていらっしゃるようで、あの、記事かなんかシネマトゥデイさんかな出てましたね。
あ、でもどうなんですかね、やっても結局行き着く先も分かってるじゃないですか、
うん、そうそうそう、まあそうなんですよね、
いわゆる
そ
のネタっぽくなりそうな、
ああ確かに、うん、
よく他の映画でもあるけど、あの前日談の作品ってなかなか難しいんですよね、はい、結局エンディング、うん、ラストが分かってるから、はい、うん、なんかよほど、まあもしやったら、まあ、ノーラのことだからまたあの一ひねり二ひねり入れてくるんでしょうけれども、うんうんうん、よくあるのはやっぱりそのついつま合わせようとして結局、はい、まあ、ついつま合ってる分なんかあのオリジナル作品のなんかこう迫力がなくなったとか、なんかそういうのはよく他の映画とかテレビでもあるからですね、
はい、
難しいと思いますよ実際これや
ろう
としたら、
そうそう、これ続編見たいかって言われたら怖いですよね、
うん、確かに、うん、そうですね、
もうちょっとこの作品で十分お腹いっぱいになったし、多分映像表現的にはもう繰り返さざるを得ないとなったら、結局あのマトリックスの 2,3 みたいになっちゃうのかなと、
あ、
一作目がもう革命的な表現だったけど、結局 2,3 ってもうそれを拡大するだけで、はい、あの新しい要因がほぼ出てこなかったという、
はい、
でもまだ4作目やるんだねみたいな、そういう感じになっ
ちゃう、そうですね、本当、
けど熊さん、まあまあ、これパラレルワールドはないんですよ、
そうなんですよ、このね、うん、テネットの世界ではパラレルワールドがない世界なんですよね、え、残念
な話ですよ、しかもなんだかんだ過去が変えられないんですよ、う
ん、そうなんですよね、
結局変わってないんですよ過去が、うん、運命論的なやつですね、
あの、はい、狭い世界ですよね、
限定されたそうなんです、狭い世界なんですよ、
なんていうのかな、自分感覚的になんかこう箱庭の中でドンパチやってるなみたいな感じもあったんですよ、はい、だから逆の意味で話が広がっていかないというか、どうあがいても、う
ん、やればやるほど狭まりますよね、
そうなんですよ、広がらないんですよ話がこれって、
はい、
だからもう一発勝負のアイディアのような気もするんですよね逆に言えば、
確かに、
まあ、分かんないですけど、もしかしたらヒットしたらやるかもしれないけど、
ね、どうなるでしょうね、でも確かに
やるとしたらニールを主人公とかにしてほしいなっていうのはあるけど、
わあ確かに、あーニール、私のニール私のニールじゃないな落ち着きなさいって感じですよね、いや皆さんニールっていう方をですね紹介いたしますね、あのロバート・パティソンさんが演じられているんですよ、そのねキャラクターがとってもねキュートなんですよ、なんか主人公に向かってニコッとかしちゃったりして、ピンチになると駆けつけてくれるし、え、何なのあなたは主人公にとってのスパッタリオーノーオーイエスみたいな、そういう感じでございました、ごめんなさい、また2人を置いてきぼりにしちゃった、あー、ごめんなさい、ごめんなさい、どうぞ戻ってきて、カムバック、
いるから
まあでも、まあ、じゃあ相手言うとこの作品の中で、はいはい、きちんとしてある意味こう、はい、なんていうんですね、キャラとしても俳優としても、うん、きちんとこう、はい、存在感出せたのはこの人だけなような気もしますよね、
うん
う
ん
う
ん、
あとの
キャラ、ロバート・パティソンさんですかね、
うん、ロバート・パティソンだけど、はい、あとはなんか本当に、はい、あのノーランがこう演じなさいって言って役割をただやってるだけのような、というか、うん、ノーランの映画って全体的にそうですよね、あのあんまりキャラクター重視してない、うんうん、あのシチュエーションとストーリーに力を注いで、うん、いわゆるキャラ立ちってあんまり考えてないですよね、で、うん、多分 唯一の例外がダークナイトのヒースレジャーで、
はい、あー、はいはいはいはい、
で全体が見るとヒースレジャーのジョークだったものすごい評判高かったけど、あれ逆に言うと、はい、クリストファー・ノーラン全くコントロールできなかったかしてないんじゃないかと思うんですよね、うん、もう完全にヒースレジャーの好きにやっていいよと、うん、なぜかというとバットマン のダークナイト3部作の中だけで見ても突出してるんですよ、はい、で他のキャラクターってあんなに生き生きしてないっていうか、まあ、ぶっちゃけダークナイト3部作って1作目と3作目ってさほど面白くないけど、でそういう意味ではさっき私キューブリックのこと言ったんですけど、キューブリックもそうですよ ね、
は
い、
そこ気になりますね。
結局、アイディアとかシチュエーションをどう具体化映像化するということにもう全勢力注いで、で俳優の存在感とか俳優の演技っていうのを要するに自分のコントロール下に置いてもうそれ以上のことはしてくれるなみたいなところが、だからキューブリックの映画の中で俳優の演技がいいとかいうのがあんまりないですよね。ないことはないけども、
確かにあんまり印象としてはやっぱりそれよりも何でしょうね、別の映画としての確かにキャラ立ちではない感じです。
だから作品の完成度とか自分がこう思い描いたアイデアを具体化することに対してものすごい力と、はい、労力と時間と予算とつぎ込んで作品を完成させるけど、はい、その意味ではもう俳優もそのあくまで要素の一部でしかないと、でそれを超えてなおもうこう自分 の個性を出してきたっていうのが例えばそのジョーカーであり今度 のニールというキャラクターであり、はい、というような気がして、でそう翻っていったら結局クリストファー・ノーランって小津安二郎かなとも思ったりしたんですよ。
おお、いいですね、いいですね。
小津安二郎も完璧にコントロールしてるでしょう、はい、俳優を。だからよくあるのはリュウ・チシュってもうレギュラーでずっと出てて、はい、ものすごくこう自然な演技してるけど、あれリュウ・チシュ本人のインタビュー読んだらもう完璧にもう1センチ単位で動きを完全にコントロールされてたと ありますよね。コップ一つ持っても、はい、1センチでもずれたら全部やり直し
でダメっていうことですよね。
でガチガチに固めた中でそこから出てくる俳優の個性をこう場合によってはうまくこうすくい取っていったみたいな、なんかそういうところも共通性があるのかなというふうに、いやこれついさっきこれ撮る前にお風呂に入って、はい、風呂の中じーっと考えてて、ああと思って言っちゃったんですけど、もう思い好きですけどね。はい、
いや
そんな感じ
で すね、
すみません、ついつい映画になってしまうと
自分は熱く語
ってしまう
もん。いやいいじゃないですか、もう熱くポトフさん熱くいきましょう、はいはいはい、おばさんもっと熱くいきましょう、生きてますか。で、ね、ポトフさんは先ほどもう皆さんやだ、もうみんなテンション上げてこ失礼いたしました、ね、ポトフさんのノーラン監督を好きということは、私もね今日メメントとインターステラーとインセプション見てちょっと今回挑んでるんですよ。で、ポトフさんどうでしたか、ね、こうね、メメントを好きっておっしゃったじゃないですか、メメントもすごく、まあ、記録といいますかそういったものがね、物語としてすごい重要視されてて、ノーラン監督結構他の作品でも、まあ、記録といいますかそういったものにかなり、ね、その回ごとにいろいろ時間ですとかそういったことを言及していますけれども、どうでしたか、どうでしたか。
なんか結局あれだよね、はい、なんだっけ、アイデアがなんかアイデア先行だよね、はい、なんかこういうアイデアがっていうのでそれを映像化したらどうかっていうのが先行してるかなと思ってて、ネネンとも結局最初のアイデア次第、あれをなんだっけ DVD だと順番に見れるんだよね、見たことないけど、
時系列なんか
あるらしいですね、
あるらしいですよね、
うん、
そしたら別に面白くない、
ま
あそれはそうだろうなと思いながら、
うん、確かにそうですね、あれはまさかそういうことだったのかっていうのがやっぱりもう初めて見た時のね驚きですもんね。
けど今回は何だろう、はい、うん、結構映像に力入れてたというか、
うん、そうでしたそうでした、うん、
結局そのパラレルワールドじゃなくって、はいはい、こういう捉え方したらどうだ、うん、こういう映像になったらどうだっていう、なんかそのネタを見せたいだけにガッと作り込んだ、うん、その勢いと展開の速さが面白かった、
勢いと展開の速さですね、うん、わかります。でも私も本当にパラレルワールドはじゃないんだっていうのが結構びっくりして、なんかね、何でしょう、もう勝手な思い込みです、私の、ね、少ない映画知識における思い込みだったんですが、あ、この脚光とか進行とか言ってるけど、これはもう決まってしまったエンディングに向けての そういう方向なの、これを覆すことはできないのかっていうのがショックで、2回目見たとき、なんとかもう完全ネタバレですからいきますけど、ニーロをなんとか救えないかって必死に頭の中で VS ノーランしてたんですよね、一人で。なんとかして私はニーロを救いたいと思っていたんですよね、という、ちょっとした、告白でございました。またお二人すいません、私がすぐ盛り上がってしまって、
いやいや、ニールも一応死んでた、はい、死んでたけど、うんうん、どうなのかな、確実に死んでたかどうか分かんないなと思ってるんだけど、ね、
ああ優しい、まあ、それでいきましょう、それでいきましょう、
それでいき
ましょう、それでいきましょう、
そういうことで、
そういうことでいきましょう、だって私、あのね、そうそう、私ニールのあのモンスターペアレントですから、ニールを守りたい、私の守りたい推しみたいな感じなのでありがとうございます、それでいきましょう、それでいこう、ゴー、
今いい言葉出たね、ニールのモンスターペアレントって、なんか意味が分かるような、そうそう、ね、分かんないような、
いや分かんないですね
もうあのニールの悪口見つけたら、もうそのツイートに対して徹底的に攻撃しまくるという、そういうモンスターペアレント
いやいや、そこまでいかないです、ただそっとミュートにするだけです見なかったことにします、ミュートみたいなあ、で先ほどいろいろね、その絵的なものといいますか、その、ま、アイデアを先行型で、ま、映像としてすごい労力を使ってですね展開したのが今回の作品だと思うんですが、皆さん的にはどうですか、映像としての快楽、あ、このシーン絵的に良かったなみたいなのはありましたか、あ、このシーンちょっと絵的と言いますか、まず、はい、どうですか、
ジャンボジェット機突撃のシーンでしょうね、あの本物思考炸裂の、はい、いや、これはまさしくあの監督しかやらないことだろうなと思って見てて、普通だったらねミニチュアと CG でやるところを、
はいはい、
あのこれ褒め言葉として本当にバカやってくれたなと思いましたお見事としか言いようがない、
わかる、
他の監督そこまでいつかやらないだろうと、なんか一説によったら CG でやるよりもそっちの方が安いらしいとかいうのを聞きましたけど、
は
い、
そうなんですね、
まあ、本当かどうか知りませんよあくまでネット上の話で、
はい、
だもんで、あの、はい、本物買ってきて突撃させたっていうのは聞きましたけど、まあ実際どうか分かんないですけどね、まあ、あれ全部 CG で作ろうとしたら、まあ、そらそら確かに大変だろうけど、
確かに、
うん、まあできるはできるでしょうけど
ねえ、まあ、どっちがいいんだか、でもまあ迫力を考えたらやっぱり CG で作りましたというよりも本物のジェットがね、あのジャンプジェット機、あの建物にぶつけましたって言った方が、まあ、宣伝的にもいいですわねいいことあるしさすが、うん、そこはやっぱりノーランだなと思ったよね。
すごかったですね。なんかメイキングオブテネットっていうのを買ってしまったんですね。思わず買ってしまったんですが、なんかそこでなんかヨット、あのすごいでかいセーターっていう悪役が出てくるんですが、ケネス・ブラナーさんが演じてられてるあの方のヨット借りるのがめちゃくちゃ大変だったらしくて、なんか保険が1億ぐらいかかるヨットらしくて、めちゃくちゃ予算かかってますみたいなのが書いてあって、へーみたいな感じでしたへー、まあ、これはただのへーっていう話です、うん、
あの2艘走ってたやつじゃなくて、
あのレースやってたやつ、
大きなやつ、レースやってたじゃなくて、
あのレースやってたやつじゃなくて大きなやつです、あの本当に、
大きなやつ、
ね、あそこからキャットがですね飛び降りるってか、
はい、飛び降りるやつ、
ね、あ、うんうん、そうですそうです、ライドンさんすいません、コンティニューコインありがとうございます、すごい連投していただいてる、申し訳ございません、ありがとうございます。でそうなんですよ、そことかね、あと私すみません、あのねビジュアル的に、そうクマさんさようでございます、クルーザーでございます、ヨットって言うから分からなくなりますよねクルーザーでございます、ありがとうございます、私がよく分かってないっていうね、で私個人的にねちょっとあーって思ったシーンがありまして、これもう本当に最後の方で名もなき男とニールが別れる瞬間、もう私ねニールと名もなき男の関係がもうめちゃくちゃよだれを垂らして見てたので、あの二人が別れる瞬間のセリフが、実はクマさんコンティニューコインありがとうございます、ありがとうございます、延長となりました。で、別れる瞬間にですねあのカサブランカ、映画のカサブランカのセリフ、ラストのセリフをちょっと引用してるみたいなのが他の方がですねあのおっしゃってて、調べたら確かにそうだったので、もうそこがグッときてしまって、カサブランカ個人的にすごく映画として好きなので、親が好きで、ね、めちゃくちゃ好きだったので、あのエンディングの、まあ、これから、ね、あの長い友情が始まるんだみたいなことをカサブランカの方では言うんですけれども、こちらの あのテネットの方で、まあ、別れの際にそれとはもうこれから友情が始まると思っていたのにみたいなセリフがあるんですが、そこのシーンがね、もうニールのモンスターペアレント的にもう2人の関係性がもうちょっと尊いみたいな意味でもうよだれを垂らして、ノーラン解釈が一致いたしましたねみたいな大興奮でございました。というわけでもうなんでそんなお二人とも笑ってるの。
いやいや、これは別に温かい笑いですよ。
優しい、さすがお二人とも紳士だから優しい。
いや、その視点なかったわ。
あ、なかったですか。もう私もずっともうハーハーしながら、ああなんてこと、なんてこと、なんて濃厚な二人の関係が、うおーみたいな。もう終わった後私必死にこの二人のカップリング名とかあるのかなって必死に探して、ありましたよ海外にはすでに。
あるんだ。
ありますよ。あ、どうでしたか、大場さん。
想像力ってすごいな。
大場さんも聞きで、
そこまでの関係性はあんまり感じなかったけど、
はい、あれやっぱりちょっと私があまりにも腐っているからかしら。
いや、もうそこまでいったらほら、一度同人誌作った方がいいと思うよ。
あー、そっか、そっちに行くべきですかね。そっちに。そうなんですよ、桃木さん、あるんですよ、はい。
まあ、ちょっと真面目というか、まあ、しゃべると、そういうその BL っぽいところは正直自分、まあ、あんまり考えなかったというか感じなかったんですけども、はい、ちょっとどうしても分かりにくかったのが、その主人公の名もなき男の、はい、まあ、一応主人公で、まあ、途中であの女性のキャットとかも助けようとしたりもするけれども、はい、あの人の行動原理というか、本当の意味で何考えてるのかがよく分からなかったんですよ。内面描写ってあんまりしてないし、もともとスパイという設定で始まって、最初、まあ、ある意味こう試験をクリアしてみたいなね、はい、任務に失敗したから自殺用の薬を飲んだら、実はただなる睡眠薬で、これをクリアしたから君は次の任務に行くんだみたいな感じで、まあ要はもう007みたいなもんですよね。
あ、そうですね。
で、007なら007でまたいろんなこうモチベーションとか、まあ、あと綺麗な女性がいたらすぐ口説きに行くという分かりやすい行動原理があるんだけど、はい、まあ、そういうわけでもない、はい、まあ、一応旦那もねおるわけだし、目の前に、まあ、口説くこともないけれども、なんかこう力を貸してあげるけれども、でも時間の問題も片付けたいとかいう、まあ、いろいろこう動いてるんだけども、あの主人公が本当の意味で何を考えてどうしたいのか、どう動いていくのかというところが正直よく見えないから、感情移入がしづらかったんですよ、見てて。
確かに、自分的には、ね、おっしゃる通
りですね。でなんかそれで言えば、本来脇であるニールの方がまた感情移入がやっぱしやすかったんですよ。見てて楽しかったし、
はい、
でだから、まあ、他の方、まあ、ツイッターとか見たら、はい、いろいろこう話が分かりにくいとかいう意見もたくさんあったんですけど、
はい、
まずまず、そもそもこの話はのストーリーって何だろうというのがね、非常に分かりづらい。見た目の、映像効果の分かりづらさがある上に、ストーリーの分かりづらさと設定の分かりづらさがあって、でそこをきちんと説明すればいいところをあえて放置して話をどんどん進めていった、まあ、これ確信犯的にやってるんでしょうけど、
はい、
そういうところあるので、ある程度そのなんでしょう、ノーラン監督の本当作品どれも好きとかいうファンとか、あるいは SF 作品好きで、その時間タイムトラベルもの、タイムの大好きな人とか、そういう人はある程度理解できるにしても、割と普通に映画見てる人から見たら、なんかものすごい映像を見せられてるけれども、でも見終わって、でこの話って一体何だったっけ、なんかみんなで最後アクションしてたけど、そもそも何が目的だったんだっけみたいなのが、よくよく考えると非常に分かりにくい作りになっているというのは、ちょっともうちょっと分かりやすく作ってもよかったんじゃないかなという気はしましたね、うん、
確かに、アルゴリズムの話とか出てきますけど、まあ、どういうやばい、何が起こるのかみたいなのもちょっと説明がね、ちょっと分かりづらかったりもするので、ね、確かにそうですね、
うん、だからいや、そういう作品は別にそれは悪いという意味ではないんですけど、はい、そういう作品ももちろんあっていいんですけども、
はい、
だからその意味でその 本当にこう感情移入がちょっとしづらいキャラクターたちに、まあ、キャットもいい女優さんですけど、
はい、
キャラクターにもなんかいまいちちょっと感情移入ができないというか、うーんっていうところもあったし、でさらにまあこれたまたまなんですけれども、
はいはい、
これ見た翌日に、まあ、バイオレット・エヴァーガーデン見に行って、
お、はいはい、
あれはまたこれと対局で、はい、あれはもう観客の感情移入というか感情を揺さぶるだけの作品なんですよ。逆、変な言い方すれば観客の感情を盛り上げるための設定とストーリーで、それ以外はないんですよ、はい、いかに観客を泣かすかだけに視点を置いて作ってるんで、だからもう両極端の作品を2日連続で見ていやどちらも楽しい、面白いでいいんですよ、
はい、
でもなんか、うん、やっぱり映画ってすごいなと思って、もう見事に両極端でそれぞれ面白いなっていうのがねあったりしたという、まあ、話で、はい、あんまり言ったら今度はバイオレットのファンから刺されるかもしれませんから、あんまり言いませんが
いいですね、こうやって話すといろんな、ね、感想が聞けていいですね。いや私まだバイオレット見れてないので、もうねそれもちょっと楽しみになりました。逆に楽しみになりました。桃屋いない大丈夫ってライトさんが言ってる
ま、ちらっと宣伝しておくと、はい、近いうちにうちの北北カフェという番組でバイオレットやりますので、はいはい、もう少しお待ちください、ね、まだ収録予定も立ってませんけど、はい、取り上げる予定になっておりますので、そちらでがっつり喋ります。
はい、
はい、九州ラジオ、
はい、大場さん、テネット会も別に、
いやテネット会、いや相方のおさこがまだテネットもバイオレット見てないけど、はい、多分先にバイオレットやるんじゃないかなみたいな、
お、わー
彼女が見さえすれば、
楽しみだ、
はい、なんか昨日ずっとネットフリックスで見てなんか号泣してたらしいんで、
おー、あー楽しみですね、
はい、まあ、チキンですし、はい、すいません宣伝させていただきました。
いえいえとんでもないです、宣伝はバシバシしましょう。ポトフさんはいかがでしたか、それビジュアル的な意味でもなんか このシーンちょっと良かったなみたいなのありましたか。あれ音切れましたかね。
お、ビジュアル的な、あ今一瞬聞こえなかったけど、
はい、
どこまで話すんだっけ、
というか、まあ、そうです、皆さんそれぞれ、好きなシーンといいますか、ちょっと気になったみたいなシーンの話を、まあ、映像的にちょっと楽しかったなみたいなシーン、まあでもいいですし、なんかお好きなシーンがあればぜひ。
いやもう分かりやすく単純にカーチェイスのところとね、さっきのフリーポートのところと、まあカーチェイスの始まる前にミラーにヒリが入ってたじゃんね、はい、あの辺からちょっと
入ってました、
あー、はいはい、来るねっていうのはあったのが面白かったかな。
あれですね、車の小さなミラーですねいいじゃないですか、そう
そう小さなミラー、
ドキドキ、小さなミラーですね、そうそう小さなサイドミラーですね、小さなミラーも、いや車ね運転免許持ってないんですよ、だからもうなんていう意味でも、そう、サイドミラーですよ皆さん、サイドミラーです、おっとおっと、ムチがバレるぞ、おっとカーチェイスのシーン、
分かりづらい部分もあったけどね、
うん、面白かったですね。なんか本当になんか、敵の人たちが乗ってる車を前後左右で車がどんどんどんどん挟み撃ちして潰したりするじゃないですか、阻止、あれがちょっと面白かったですね、うんうん、そこからね大事なものを取っていったりするんですけれども、うんうん、あそうだ私これを聞きたかった、4
台で挟むアイデアはね、はい、なかなか、
そうあれびっくりしました、あそう来たんだと思って、しかも消防車の何でしょう、登るやつ、はしごはしごのところをうまく利用して、うんうんうん、爆発を起こして中に入ってお目当ての物を持っていくっていうシーンがあって、いやあそういきますかそうなりますかとか思いながらキャッキャしてましたね。あそう熊さん、
主人公
あこれ私ねちょっと教えていただきたいことがあるんですよ、うん、お二人に聞きたいことがあって、私実はですね苦手なものがあるんですよ。それはですね、パステルカラーの色の判別がちょっと得意じゃなくて、主人公が逆行してですねカーチェイスしに行くシーンにで車があるんですが、うん、はい、そのシーンでですね、うん、私色がよく判別できなくて、他の方はシルバーだとおっしゃってるんですけど、私にはですねちょっと 薄緑色っぽいように見えてしまって、あれは何色だったのかっていうのをちょっと教えていただきたくてですね、ちょっと色弱っていうか、なんか特定の色がすごい苦手で、あれ結局何色に皆さん見えてるんだろうっていうのを教えてほしくて、
最後、逆光の時のやつ、
逆光の時に主人公が逆光してるのでマスクして 乗る車があるんですよ。確か、CW2 って後ろに、なんだろうな、車番、車のナンバーが書いてある。
白かシルバーに見えたけどな。
あ、やっぱシルバーなんだ、うん、私あれが分からなくて。あ、クマさん私と一緒だ。そうなんです、私もメタリックグリーンっていうか ほぼなんかグリーンっぽく見えて、それが分からなくてですね。そうなんですよ。なので皆さんに何色に見えるのかをちょっと聞きたくて、ありがとうございます。クマさん、私まで分からなかったんですよ、あの色が。あの色が分からなくて。そう、ちょっと聞けてすっきりしました。そうなん
よ。ちょっと写真見たけど自分もやっぱりシルバーに見えるけどね。
ああ、そうなんですね、うん、そう、
今ちょっと検索したけど、
はい、ちょ、私ね、あれが分からなくて。あ、でどうでしたか、あの悪役、悪役どうでした。そうだ、これもちょっと聞きたかったんだよな。悪役といいますか、ケネス・ブラナーいかがでしたか。
なんかいかがでしたか。
いかがでした。あのなんかケネス・ブラナーで、イギリスの俳優さんですよね。さあ、
うん、最初ケネス・ブラナーって気がつかなかったよ。
私も気がつかなかったし、てか、なんか、あれ、あんなに、なんか勝手なちょっと言い草で申し訳ないんですが、あれ、あんなにお年を召されたのかって思って、ちょっとショックを受けてしまったんですけど、もっと若い印象があって。
いや、それこそ、あの本編前に予告編で、はい、あのナイル殺人事件ってやってて、うん、あのポアロ役で、
やってました、
ね、
ま
あ、監督もやってたけど、はいはい、で、見た直後に本人出てたけど、はい、最初、全く気がつかずに、うん、だいぶ経って、あ、これ、ケネス・ブラナーみたいな感じで。
でなんかロシアなまりで喋ってたじゃないですか、ずっと。で、私他の方のツイートで2回目見て、あっと思って気づいたんですけど、逆行してる時って、まあ、言葉も全部逆に聞こえたりとかするんですけど、その時のロシア語も全部ケネス・ブラナーが逆で喋ってるらしくて、セリフをちゃんとロシア語のセリフを本当にその逆再生してるわけじゃなくて、逆で覚えて喋ってるらしくて、うお、なんかすごいことやってるなと思って。
あれだな、もう古いけど、はい、あのツインピークスの赤い部屋のところのセリフだな、
はい、懐かしい。
あれも逆で喋ってるでしょ、はい、逆で喋って逆転にテープ回して、はい、変な感じで喋ってるように聞こえるという、なんか今これをふと思い出しましたけど、
はいはい、おー、私ツインピークス全然出てきませんでした。おー、さすが、おー、なるほど、そっか。いや、私もなんか全然それが出てこなくて、もうすごいことやってるな、キャッキャってなってしまって。そうなんですよね。
でも言ってしまえば、はい、ケネス・ブラナーをわざわざ使った割には、うん、いや、あの役だけ見たら他の俳優でもよかったような気がしなくはないんだけど、はい、なんかもったいないなみたいな。なんかそんなにこう重きを置かれてないっていうか、割とこうステレオタイプな、まあ悪いやつで、まあちょっと奥さんをね、ちょっとこう、まあ DV みたいな感じで押さえつけてみたいな感じで、なんか特にこう突き抜けた悪役というほどでもなかったから、逆にちょっともったいないキャスティングだなという気はしますよね。
なんかこれちょっと私今まだ調べ中なので、あのまだ未確認情報で大変申し訳ないんですけど、 ある意味でクライマックスシーンがあると思うんですが、ケネス・ブラナーが、まあ、逆行する前にですね、キャット奥さんに対して、まあ、自分が持ってる武器1個のところに連れてって、あの赤と青の部屋に入っていくじゃないですか。赤と青のライトのある部屋って分かりますかね、あそこ入っていくじゃないですか。で、赤と青ってちょっと入り口と出口って表現するときに実は赤と青を使うんですよ。で、この理由をちょっとまだ調べ中なんですけど、あれってまあ入り口であり出口であるから赤と青なのかなとか思ってたりしたんですよね。だからなんかすごい、なんかやっぱりまだあの確認中ではあるんですが、すごい作り込みがすごいなって思っているんですよね。すいません、なんかこんな感じですもうだいぶ前半でもう暴走してしまったから、だんだん落ち着いてきたんですけど、
だんだん落ち着いたんだ
だんだん落ち着いてきた。だんだん、もうだってもう私はニールのモンベであるということをね、告白できたし、もう だいぶ本日のタスクは完了いたしましたぐらいの感じなんで、そう、クライマックスそこでしたね
いや、でも本当もうなんか、はい、エネルギーが切れてきたかと思ってきた。
本当ですか。もう本当もう大満足って感じですね。お話ができて大満足です、ね、我満足って感じですね。だっていやだってもうやばいですよ。だって最初の出会いのニールとお二人とも、あの不女子的にはですね、プレゼンをしますと、ニールと名もなき男が出会う時が、あのね、インドの、まあ、某ホテルのロビーみたいなところで出会うじゃないですか。あの時に、まあ、相手のね、ニールはもうエンディングの方で、終わりの方で分かりますけど、前から名もなき男のことを知ってるんだっていうのが、ね、分かると、あのシーンが意味分かるんですけど、ね、名もなき男の何か好きかとか知ってて、それをね、さりげなく注文して、しかも足の組み替えてる方向が2人とも全く逆っていうのがね、もう私的にはね、もうそこからして、ああ最高みたいな、もうそういうのたまらないんですよ。え、いやあなたたちはすごい、なんかちょっと鏡で映したような新芽なのかいとか、あとはフリーポートのなんか銃が撃ってあるじゃないですか、銃弾がもう貫通してるじゃないですか、そこのとある部屋、うんうん、あのシーンで、
その赤と青のところだよ、
赤の青のところもそうですけど、あとその前のフリーポートの真っ白な部屋、あの先ほど一番冒頭で
小田
さんがおっしゃってた、そうなんですよ。ただあそこで、なんですよ、銃弾が貫通しているそのガラスのところをニールが触ろうとすると、触らない方がいいみたいな、優しい、もうその時点からもう私はそうだよ、いやいやいや、もう私にはもう最初からなんかもうね、あ、この二人には何かあるなという直感で見ているので、もうね、そこからしてね、もううんうんと心の中でうなずきながらですね、
逆行した球が来たら危ないからじゃないの、あれは。
そう、いやそうですよ、危ないからです、危ないからなんだけど、危ないよって言ってあげるあたりがですね、もうね、たまらないわ。
想像力よ。
いやいや、いや私的にはもうね、そこからしてよだれを垂らしながら、あーってなったんですけど、なんで笑ってるの？
いや、この配信本当、あのもうそれこそ美香さんファンは本当によだれを垂らしながら今聞いてるだろうな、きっと。みんなね、
すいません、
自分の手元に音を残そうとしてる。
すいません、いいですけど、もうお二人を巻き込んでしまい申し訳ございません。いや本当は、ね、こんなつもりじゃなかったんですよ。いや今日ね、先ほども申し上げましたけど、メメントも見て、インターステラーも見て、インセプションを見て、よし、あの、ね、あのダークナイトはちょっと間に合わなかったけれども、ね、一応3作品は見れた、よし行くぞと思ったんですけど、いざ始まってみたらやっぱりですね、やはり溢れ出てしまうBL のと言いますか、不女子の心がですね、溢れ出てしまって申し訳ございません。ぜひですね、お二人ともまだまだ、あのお時間がですね、まだ15分ぐらいですかね、ございますので、ぜひですね、なんかないんですか、なんかないんですか、ここ良かったよね、ここむしろ悪かったよねっていうところでもいいので、ぜひ、こんな機会めったにないですよ、録画を残しますけれども、ぜひですね、お二人の話が聞けるチャンス、私そんなにないんで、どうですか、どうなんですか、なんで笑ってるの？
なんかちょっと音楽がやられて笑いすぎて。
ちょっとね、クマさんが残すんだって、ダメかな、ダメかな。
いや、あの、マヤさんが
こっそりロゴ残すとかな
って言ってたから残してあげてください。
は
い、
じゃあ残しなさい。大暴走会だったというふうに書いておきましょうか、後で。
じゃあちょっともうちょっとまた話を、はい、まあ、真面目に映画の話に戻して、
ぜひぜひぜひ、
真面目にというか、
ぜひ、はい、
アクションシーン、その、まあ、銃撃戦とか格闘戦とか、そのカーアクションとか、はい、あれはやっぱすごいよくできてるなと思ったけど、はい、あの、はい、クライマックスのいわゆる、まあ、戦場シーンっていうんですかね、はい、大勢でわわって、はい、あのあたりになると、まあ、ちょっと尺が長いせいもあってて、それから あの、はい、広い画面のこちらは、うん、あの普通に動いてて、向こうの方は逆向きに動いてるとかいうのがちょっとばらけてて、はい、あそこは逆にちょっとね、あの個人的にはちょっと単調になったなと思ってて、で結構尺が長くて、ぶっちゃけ途中でちょっとね、はい、自分見てて飽きてきたんですよ、あのところは。もうちょっと、あの、まあ、全体的にちょっとこの映画、2時間半ぐらいでしたかね、
2時間半ですね、ちょっと長いですよね、
ちょっと長いかなと思って、まあ、多分あのノーラン監督がやっぱりこれも頑張ったあれも頑張ったってなかなかあの切れなかった部分もあるんじゃないかと思って、まあ、相当撮影大変だったと思うし、はい、で特にクライマックスのあそこは長いような気がして、もうちょっと詰めて2時間10分ぐらいにやったらもっと こう見やすい作品になったのかなって気がちょいっとしましたね。あの面白いけど逆にあのこう派手なあのなんていうんですかね、あの逆向きのアクションも長尺で延々とこう見せられるとだんだんあのこっちの感覚が麻痺してしまうので、それはちょっときついなと。逆
反感
であれば、そうですね、緩急、あの映画って常にずっとハイテンションハイスピードでやったら持たないんですよ、見る方が、で、まあ、これ例えで言うのもおかしいけど、よくあの押井守監督がその緩急が必要で、要するに誰場がいるっていうような感じ、だから自分は意識的に誰場を作るんだってよくインタビューで言ってるけど、多分そういったところがあって、その誰場の部分でもうちょっとセリフを少しあの次だあの、ね、追加して、もうちょっとこうストーリーになんなりかもうちょい分かりやすくするような感じでやった方が見やすかったんじゃないかなという気はしましたけどね、
そうなんですね。なんか今回から編集をされる方といいますか、そういった方もちょっと変わってるようなので、もしかしたらそういったところも関係してるのかもしれませんね。でも確かにおっしゃるように、あの最後の戦場シーン、確かに絵的に私はちょっと面白かったなと思ったんです。あの後ろにね、逆行してから後ろ向きに逆再生ではなく演者さんたちも歩いていったりするじゃないですか。あのちょっと微妙にカクカクしてる感じとかもすごい楽しかったんですけれども、確かにやや長め、せめてあと3分ぐらい切っていただけるとっていう気もしたので、あのよくあのおっしゃることは分かりますね。確かにな。あ、ナルト姫さんがいらっしゃってますよ。ナルト姫さんだ。あ、
姫、
そうですよ、姫がいらっしゃってますよ。ナルト姫だ。あ、
姫が来たからちょっともうちょっと真面目にやろう、はい、
ちょっと待ってください、待ってくださいよ。温度差が、温度差が、ほら、ナルト姫優しいですよ。ミカさんハートマークですよ、ほら優しい。待ってください、ポトフさん爪痕を残しましょうよ。カモン、ポトフさんカモン、ぜひぜひ。なんで笑ってるんですか。なんでですか。もう多分、
ね、今ね、
なんでですか。
ポトフさんの顔がね引きつってるんじゃないかと思うんですよ、もう。
笑ってる笑ってる
笑ってる。ああ、こいつやべえやつだ、もう関わらんとこうとか思われたらどうしよう。あの申し訳ございません。
そうか、これわかんない。あ、ライドさんありがとうございます。
あ、ライドさんがありがとうございます。ポトフさんと大場さんと話しております。そうですね、ちょっとネタバレ会のところに書けばよかったな、すいませんでした。
ありがとうございます、さすが
です。はい、ありがとうございました、さすがですね、ありがとうございます。テロップを設定すればよかったんだな、
自分全然感じなかったからな。うん、最後もここどうやってやってんだろうってずっと見てたから、はい、どこが巡行どこが逆行とかになるずっと見てたから。普通に最後楽しめたな。あ、字幕がついた、はい、
あ、字幕つけました、遅くなりましたが字幕をつけました、慌てて字幕をつけました。あれですよね、なんかあれ、なんか今あれですよねって言った瞬間に言おうと思ったことがポンと抜けたんだけど、
すごい
ちょっと待って、なんで なんで今一瞬にして消えたんだっけ、なんだろう。
すごいな。
ちょっと待ってくださいよ。
まあ、じゃあ話つなぐけど、はい、まあ、そういう意味では、はい、あのやっぱり観客を選ぶ作品ではありますよね。まあ、あのこの作品だけだとノーラン監督の作品って、
はい、
あのダンケルクにせよ、ね、はい、インターステラーにせよ、なかなかあの、なんて言うんでしょうね、普通のそのハリウッドの普通のエンタメ超大作とはちょっと違いますからね、かなり作家の個性が強いし、あの独自の世界観があるから。でさっきもちょっと言ったけど、まあ、ちょっとキャラクターに感情移入をあえてしづらくしてるようなところもあるし、なので、それが好きっていう人であれば乗れるだろうけども、例えばそのマーベル映画とかそういうのが好きな感じで来た人たちがこれ見た時にどこまで乗れるかって言ったら、やっぱり乗れない人は多分いると思うんですよね。なんか、多分そういうふうに思う人も多いと思うんですよね。あの完全にあの設定とストーリー理解して、いやだからすごかった、面白かったって言える人は、まあ、自分も完璧に理解できてはないんですけども、なかなかいないんじゃないかという気はしますね。だから今ネットでちょっと検索したら、非常にあのみんな、はい、あれはこうだこれはこうだという、ね、そういうというような解釈をいろんな、ね、ノートとかブログとか、はい、いろいろ皆さん書いてあるんで面白いんですけど、
書いてらっしゃいますね。
まあ、どれが正しいのかとかいうのはまあさておきとして、あ、こういう視点もあるんだなとちらっとさっき見たんですけど、 うん、だそういう、まあ、逆に言えばそういう議論ができるいろんな考えが、まあ、書きたくなる言いたくなるっていう作品はそういう意味ではやっぱ成功はしてますよね、はい、やっぱいい作品だよな本当に、ダサくだったらみんなもう何も言いませんからね、
はい、そうですね、うん、なんか久しぶりにこのコロナがね起きてしまってから久しぶりに映画館もほぼ満席で非常に盛り上がっているので、まあ、そういった意味でも良かったのかなとは、ね、思っていますね。
ただアメリカの方はやっぱり状況厳しいんであんまり入ってないですよね、
はい、あそうなんですね。あそっか確かにアメリカはすごいコロナによる死者数も多いですしなかなか、ね、劇場には行くのは難しい状況ではありますもんね。なんかもう残り6分なんですけどちょっとそうですね、はい、あ最終決戦場かオペラ劇場じゃないのはなんでだったんだろう。おいい指摘ですね。これおっしゃってる方他にもいましたね。おそらく、ね、行きますよね。で、うん、じゃないかなっていうふうに言ってる方がいました。でっていうのはですね私2回目見た時にいやこれで、まあ、後始末としてですねプリアを殺して、まあ、このプリアを殺すことによってこのミッションテネットは終わるんだなっていうふうに見てたんですけどお隣の席の、カップルがですねすごい面白いことをおっしゃってて、これオペラ劇場で最初に、主人公を助けてくれたね、赤い紐がついてて五円玉みたいなやつ、はい、あれは実はニールじゃなくて主人公なんじゃないかって言ってる人がいてあの後あれを回収して主人公が戻って自分を助けたんじゃないかみたいなことを言ってる人がいてそれがちょっと面白くてそれが正しいかどうかを置いといてその考え方もちょっと面白いなと思ってですね思わずカップルの聞き話の聞き耳を立ててしまったんですけどちょっと面白いなと思いましたね。でも本当に確かになんでオペラ劇場じゃないんでしょうね。
ここはちょっと考えなかったですね。あんまり疑問に思ってなかったわ。そう言われれば確かに、
ね、最初のところで結構なんか行って帰ってみたいなね最初の場所に戻るっていうのは映画で多いかと思うんですけど戻ってきてないですもんね。最初のオープニングのこれ戻ってないですもんね。ぜひライドさん見てくださいテネット。ぜひテネット見てどうだったか教えてくださいね。ぜひぜひ。あと最後にちょっとこれだけそのさっきせっかくメメントとインターステラーとインセプション見たのでちょっとメモ書きをちょっと読み上げさせていただきます。だからメメントだとその記録ですとかそういったことについてちょっと話しているところがあったのでちょっと抜粋してちょっとご案内しますがなんか本当に世界はあるかまだそこにあった記憶は自分の確認のためなんだみんなそうだって言ってるのセリフですとかインターステラーの場合ですとマーフィーっていうお嬢さんに対してマーフィーの法則というのは起こりうることは起こることだみたいなことを説明してですねなんか結構今回のテネットもそうですけど本当に記録について結構毎回違う意見をですね映画の中で述べてますけど結構言いたいことは一緒なんじゃないかななんて思ってたりするんですがいかがでしたでしょうか。
まあそうですよね。
あいいですいいですいいですよいいですよ。私ちょっと珍しく一瞬真面目になったんですけどいいですよ。そうですよね。ノーラン監督はなんか記録ですとかそういったものにそうですマーフィー起こり得ることは起こることだっていうことですよ。
けど手の一貫してる気はするけど
そうですよね。そうそこを言いたかっただけです。言いたかっただけでございます。じゃあそろそろお時間もよろしくなってきたのであ
とキャットの子供ってニールなの、ね、
それね私もニールじゃないかと思っていてパンフレットの方でですね、映画監督、VFX ディレクターの山崎隆さんがですね、おそらく、キャットの子供がニールではないかっていうので、まあ、レビューを書いていらっしゃいますね。ただ実際にそうなのかどうかというのはちょっとわからないですっていうのとあと、キャットの息子さんの名前ただこれもね私ちょっとエンディングロールを見てて確認がですねあまりにも早くてエンディングロールができなかったんですけどどうやら息子さんの正式なお名前を後ろから読むと実はニールなんだっていうふうに見たっていうふうにおっしゃってる方もいるのでただそれはまだ私自分の目で確認ができていないのでちょっとどうかは分からないんですがそういった可能性があるということだけ私の今持ち合わせている情報でございます。
なんかエンディングロールのところになんか仕掛けがあったんですよね。
あれですねロゴにも実は仕掛けがあるみたいなことを そうなんです。私もねロゴを2回目見て、あ、見ようと思ったんですけど、すぐ消えてしまって確認ができず、ロゴもなんかちょっと逆になってるんですかね、あれね。なんかちゃんと映画にと合わせた、あー、そかそか、ワーナーブロスのやつがってことですよね。あ、ちょっとこれはどうしよう、また確認をしなければいけないのかなどうしようかなあ、ライドさん延長はしません。はい、そこはもう残り1分で1時間で、そろそろ終えようと思います。すいません、 おばさんポトフさん、私がだいぶブンブン振り回してしまって大変申し訳ございませんでした
いえいえ、楽しゅうございました
もうこれに懲りてツイッターでもこの人にはかからわらんとこって思わないでくださいねこの人やべえやつだ、なんかさ、懲りずにですよ、懲りずにですよ、あーあーあーあもう今後とも仲良くしてくださいもうエンディングは伝えたいことはこれです、仲良くしてください
というわけで皆様方1時間お聞きいただきありがとうございました
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ではでは、
バイバイ。
いかがでしたでしょうか、ね、1時間ほどのツイキャスでのお話でございました。いや楽しいですね、ね、やっぱり様子がおかしいのはお前だったんかい、という、そうでございます、私が、一人、暴走してしまってですね、お二人を、振り回してしまうというですね、なぜこんなことに、豪華ゲストなのになぜこんなことに、という、状態でございましたが、やっぱりとても楽しい回でございました。ネットフリックスの方でテネット配信されておりますが、そちらでは、ね、吹き替えの方も、日本語版の音声の方もですね、もう選択できますので、ね、ニール、桜井孝宏さんですよ。ね、皆さん、ぜひ、お楽しみに、お楽しみにというかですね、私も、配信されてすぐですね、聞いたんですけど、と思ってまして、そうで、あれブルーレイ買ったんじゃないのと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、結局まだ買ってないんですよ。なぜかというと、結構いろんななんかお話を見まして、クリストファー・ノーラン監督、結構何度もその作品のブルーレイのボックスとか結構出るという話があったんですね。で、そのためちょっと豪華なやつが出るみたいな話を聞いていて、お、じゃあちょっと様子を見ようかなと思っていて、まだ買えていない段階でのネットフリックス配信だったので、ありがてえありがてえという感じでございます。ぜひまだテネットを見ていない、もうネタバレ会を気にしないよ、見聞いちゃうよという方の中でもですね、テネットまだ見ていない、または見たけど吹き替え版ね、まだ見てないわという方は、ぜひですねネットフリックスご加入なかされている方はですね、見られてみてはいかがでしょうか。以上が本日のミカラジオ、大場さんポトフさんをお迎えしてのテネットネタバレ感想会でした。ここまでお聞きいただきありがとうございました。次回も聞いていただけたら幸いです。それではごきげんよう。